プロフェッショナル、サポーテッドバイ協会憲法健康サポート、全国健康保険協会東京支部がお送りします。
東京 FM ブルーエーシェン、木曜日のこの時間はブルーオーシャンプロフェッショナル、サポーテッドバイ協会憲法健康サポート、美と健康のプロフェッショナルをお迎えして元気の秘密などを伺っております。今日は医師で医療ジャーナリストの森田豊先生をお迎えしました。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
先生、ちょっと忘れ物の話をしているんですけれども、忘れ物と認知症は違いますか？
いい質問ですねこの私忘れ物したなとか、最近忘れ物が多いなと思ってる人は認知症ではないですね、にはなってないですね。なぜなら自分のことをよく分かってるし、認知機能が保たれてるんです。
忘れ物をしたという自覚があるからって
ことね。その通りですね。
なるほど。
認知症になってしまうと、私忘れ物なんか絶対してないと言い張っていろんなものを忘れてるんですよ。
なるほどなるほど、
だから忘れ物したなと思ってる人はまあ安心かなと
さあ、今日もいろいろと伺いたい話題がいろいろあるんですけど、まずはやはり新型コロナウイルス感染症5類に引き下げられました。5月8日からこちらポイントをね、先生と確認していきたいと思うんですけど、その季節性インフルエンザと同じ分類に見直された、その見直しのまず理由は改めて何だったんでしたっけ？
病原性が低くて、重症化しにくいオミクロン株というのが、1年余り感染の主流になってきていること、そしてあと国内で感染症が出てから3年余り経過して、新型感染症の振る舞いがかなり分かってきたということが背景にあって、この5類に引き下げられたということなんだと思います。で、感染対策はですね、インフルエンザのように個人の判断が基本となり、ましてですね、そして緊急事態宣言やまん延防止等重点措置などは発令されなくなります、また感染者を診断してもすべての医師が発生を役所に届け出る必要がなくなったということなんですね。
なるほど。療養期間も変わったんですよね。
これまでは新型コロナに感染したら7日間外出を自粛するように求めてきましたが、この制限がなくなりまして個人の判断となるんです、ただ感染したら発症後5日間は外出を控えることが推奨されていまして、例えば学校に通うお子さんに関しては発症後5日間を経過し、かつ症状が軽快した後、1日警戒するまではですね、出校停止、出席停止とすることになったんですね。
なるほど。濃厚接触みたいなことももう公的にはなくなるってことですね。
なくなりましたね。家族や同居している人が感染した時には、5日間は体調の変化には留意することと、でまた基本的に7日間はマスクの着用や高齢者との接触を控えるように求めているということなんですね。
でもあくまで全てこう推奨というか、こうした方がいいですよってことですもんね。
個人の判断ということになりますね。
この5日間外出を控えるっていうのを推奨ですけど、これは何か根拠があるんですか？
感染して5日間までは体から排出されるウイルスの量が多いという根拠に基づいているんですね。ただその後も少ない量ですけれどウイルスは排出されていますので、厚生労働省は感染した人、感染後10日間はマスクの着用、あるいは高齢者など、リスクの高い人への接触を控えることなどを呼びかけているということなんですね。
そして医療費も自己負担になったんですよね。
原則として検査治療に関しては自己負担が生じるということなんですが、ただ一部でですね、公費の支援が9月末まで続く予定で、例えば抗ウイルス薬の飲み薬などは非常に高額な治療費なので、こういったものは9月末までは公費支援が続くというふうになっています。入院費に関しても自己負担額に上限を授ける制度に当てはめた上で、さらにそこから2万円軽減されるというようなことで、かなり負担を少なくするようには努力されているようですね。
なるほど。今後体調不良になったらどうしたらいいんでしょうか？まず
そこが一番ポイントなんですよね、厚生労働省はコロナ感染が疑われるならまずはですね、国が承認した検査キット、これ薬局などで事前に購入していただいて、抗原定性キットというものですね、これで自ら検査をしてくださいと。 そして陽性でもですね、軽い症状だったら自宅での療養を進めているということなんです、うん、ただ症状が重い場合とか、高齢者やあるいは持病のある人、こういった方は医療機関への連絡受診が必要となるということなんですよね、うん、でこれまでは発熱外来など、コロナを受け入れる医療機関のみで対応していましたけれど、これからは従来インフルエンザなどを診療する内科や小児科などで、広く患者さんを受け入れる体制になりつつあるということなんですね、
そしてワクチン接種もね、今後コロナのワクチン接種どうしようかなと思っている方もいると思いますが、こちらは
現時点でワクチンの接種者、ワクチンの対象者ですけれど、65歳以上の高齢者、基礎疾患を持つ人、医療従事者に対して年2回の接種機会が定められている、設けられていることになっています、重症化リスクの高くない人に関しては感染状況の動向を見て判断されるということになりますが、いずれもですね、本年度中は自己負担がなく無料ということになっています、流行の兆しですけども、これはですね、全数報告ではなくなりますので、鋭敏には把握はできませんけれど、全国5000の医療機関から感染者数の報告が1週間ごとにまとめて報告されて、毎週金曜日に報告が起こるというふうになっていますので、それを指標にですね、どれぐらい感染しているのかということが把握できるということにはなっています。
なるほど。まだまだこうきっと不安をね、こう感じる方もいるかなということで、なんか今どうなってるのかはブローシャンでもこう随時確認しながらみんなと進みたいと思うんですけれども、 でも他にもやっぱりいろんな病気がある中、多分基礎的なこう免疫力を上げておくとか、あとこの3年で学んだその感染症をどういうふうに防げばいいのみたいなのも、日常からなんかこう全員が気にしておきましょうというのがなんか基本になりそうですよね。
おっしゃる通りですね、この感染対策に関してはこれからもずっと変わらないですよね。ですからやっぱり体調が悪い時にはマスクをしたりとか、自宅にいるとか、そういったことはずっと変わらないことなので、これまで学んできたことをこれからも生かしていくということ大事かなと思いますね。
でそのいろいろな病気があるよという話で、もうすぐ梅雨もやってくる中で、なんかこの季節気になる病気があると伺ったんですけれども、
はい、カビによるアレルギー性肺炎、夏型過敏性肺炎というのがあるんですが、これに注意してもらいたいんですね。
これどんな病気なんでしょうか。
夏の間特に家の中にいると咳が出ると、毎年この時期になると咳が出ると。ただですね、旅行などで 2,3 日自宅を離れると咳が出なくなって症状が治まると。でまた秋になって涼しくなると咳も止まるというのが典型的な症状なんですね。統計的には30から50代の女性に比較的多いことが知られていて、おそらく家にいる機会が多いからなんだと思います。これカビが原因で起こるアレルギーによって肺炎が生じる病気、カビを何度も何度もですね、反復して吸い込むうちに肺の奥にある肺胞というところでアレルギー反応が生じて肺炎になってしまうということなんですよね。ですから今からエアコンのフィルターとか浴室の天井とかカーペット、布団、こういったところに付着したカビを除去したり、することが大事ですし、これから高温多湿になりますんで、こういったことを予防していくことが大事かなと思いますね。
なるほど、これじゃあもしかしたら気づかないで毎年実はもうかかってる方がいるかも、
だから医師のところに咳があるということで来た時によく話を聞いてみないと診断がつかないことがあるんですね、ですからこの時期にこういう時に咳が出るんだよということを訴えていただくことが大事ですよね。
症状に心当たりがあったら、じゃあその症状を訴えて、もちろんやっぱり
そうですね、
病院に
夏になると咳が出ると、あと家の中にいると咳が出ると、ただ家を離れると咳が静まると、というとですね、呼吸器の専門医はこの病気を疑うということで、カビを徹底的に掃除して治る例もあるんですけど、 重症の患者さんではですね、引っ越ししないと治んないといった例もあるんで、まあ、そこまで家の中にカビをこう生やかしてはいけないのかなと思いますね。まあ、日本の家屋はこう木造が多いので木にカビがこうこびりついてしまうからなのかと思います。
見えないところにある家屋もあるかもしれないところですね。
少ないうちにカビを除去しておくっていうことは大事なのかなと思います。
まあ、でも改めてその本格的な梅雨シーズンに入る前にエアコンのフィルターとか、まあ、その明らかにとちょっと危険かなというところはやっぱり掃除しておいた方がいいですね。
その通りです ね、
うん、でこの過敏性肺炎、このアレルギーのもとはカビだけじゃないと聞いたんですけれども。
はい、そうなんですね。まあ、私事なんですけど、我が家で8年飼っていたインコが原因で、これが私にアレルギーを及ぼして、まあ、咳が続いたことがあったんですね。で、日本のアレルギー性肺炎の8割は先ほどお話したカビによるものなんですけれど、海外ではアレルギー性肺炎というと鳥によるものが8割なんですね。ただ日本でもこの鳥によるアレルギーというのが増えてきて、血液検査などでの診断もですね、保険適用になってきたばかりなんですね。だからもし鳥、まあ、特にインコなどを飼っている方で咳が続く方はやはり呼吸器内科などを受診して血液の検査を受けるべきですよね。
なるほど。いや知らないご病気がやっぱりあるんだなと今日思いましたけど、ね、もう一つちょっと先ほどトピックスでもお話しした後半は気になるハシカのお話もちょっと伺おうと思います。そしてリスナーの皆さんからのメッセージ、ご紹介します。東京 FM ブルーエーシェン、今日のブローシャンプロフェッショナル医師で医療ジャーナリストの森田豊先生に、前半は、コロナの5類移行の話とか、あと過敏性肺炎のアレルギーの話を伺いました。後半はちょっと気になるハシカニュースでも感染者が出て、これ空気感染だから要注意だよという話、ちょっとピックアップしたんですけれども、これは空気感染ということは感染経路がちょっとコロナよりも移りやすいんだよということで注意が必要ですよね。
非常に感染力が強いんですね。ですから同じ部屋ですとか、まあ、電車でも同じ車両内にいるだけでも移る恐れがあると。1人がだいたい12人から18人に移すと、ということなんで、まあ、コロナよりはるかに感染力が強いということですよね。
症状はどういうものなんですか。
まあ、潜伏期間がですね、10日から21日と非常に長いんですよ。でさらに感染の機会があってから10日ぐらい経って、まあ、38度前後の発熱や咳が出て風邪みたいな症状が 2,3 日続いた後、まあ、9度以上の熱が出て発疹が出ると、まあ、場合によっては肺炎とか中耳炎などを合併するということなんですが、まあ、WHO 世界保健機関は、まあ、2015年にですね、日本はまあハシカの排除国であると落ち着いているというふうに報告しているんですが、海外から持ち込まれるこうウイルスというのが多いのと、今まあ水際対策も緩和されたので、そういったことで海外から持ってくる方が多いですね。
今回もインドからみたいなね、帰ってきた方っていうニュースでしたけれども、
はいはい、まあ、日本でもそのワクチンを打っていて抗体を保有している人がまあ大体 95% いるんですが、ワクチンを打ったかどうかちょっと記憶にないと、あるいは打ち忘れてしまったという方が 5% ぐらいいらっしゃるんで、まあ、こういった方、まあ、打っていないということが明らか、あるいは打っているか打っていないか分かんないという方は医療機関と相談をして MR ワクチン、これハシカと風疹のワクチンになりますけれど、まあ、一緒に注射をされたらいいのかなと思います。
ワクチン受けるのはそんなに大変な今こう手続き的には、
いや、そんなに問題はないと思います。
じゃあ行きつけの病院、かかりつけの病院にご相談になって、はい、
予約の場合もありますし、行ってすぐ打ってもらうこともできますので、電話で相談してから行かれたらいいですね。副反応は非常に少ないワクチンとして知られているので、わざわざ抗体があるかどうかを検査してそれから打つよりも、うん、迷うようだったらワクチン打った方がいいというのが、まあ、今医者の間では言われていることですね。
特効薬みたいなのもあるんですか。
これはですね、もしかかった時には、特効薬っていうのはないんですね。 だからいわゆる解熱剤を服用したりとか、ね、水分取ったりとかっていうことになりますよね。
でも10日から20日21日あの、はい、の潜伏期間ということはやっぱりその移してしまうかもということを含めて、ね、
そうなんですよ。その間に誰かに移してしまうということもあるの で、
ね、あの不安だなと思いますし、あと発疹は必ず出ると思っていいんですか。
そうですね、発疹はまず出ます ね、
まあ、もしね聞いてる方の中であれと思う方はちょっとそのあたり思い返して見ていただいたり注意していただければと思います。さあいろいろと伺いましたが、リスナーの方からのメッセージもご紹介いたしましょう。健康に関するメッセージですが、世田谷区の28歳の会社員のポカポカデイズさんから、健康の秘訣、週に一度は必ず自分だけの一人時間を持つようにしています。自分の欲に耳を傾ける時間とっても大切だなと感じています。こういう時間を過ごすとすっきりしてまた次の日から生き生きと頑張れるんですといただいています。
いや素晴らしいストレス解消法ですながら学びが多いですねこれ、まあ、その時間を利用してこう体とか心の健康状態を見つめる機会にもなりますし、まあ、振り返ることでさらに次の週その次の週質の高い生活につなげられるというふうにも考えられますよね。なんかその思ったことをなんかメモに残しておいてもいいかなと思いますよ ね。
なるほどね。
そうすると後から振り返ってあこんな時こんなふうに思ってたんだ、あこんな時こんな悩んでたんだということで、まあ、またさらにそれが質の高い生活につながるのかなと思います。
もう今日もコロナの話とあと過敏性肺炎アレルギーの話はしかの話などを伺うと、もうやっぱりコロナがもし落ち着いてもやっぱまだやっぱり油断できないというか、ね、いろんなことがいろんな病気の可能性とかあるよということはやっぱりもう基本の自分の健康とか、
う
ん、免疫力だなと思うとね、気持ちをやっぱり元気にしておくことがまず大事だということと、
心配なこともなんかこう紙に書いてしまっておくと、うん、もう自分の頭から離れてノートの中に置いておくことができますからね。
あと健康診断を受けて安心するっていうのもなんかすごく私こう一つそう心を軽くするためにはすごく有効な方法だなっていつも思うんですね。
いや
大丈夫かな、ね、私って思い続けるよりもね、
検査で異常がないとあ僕今年また頑張れるよと思うんですよ、ね、私も毎年そう思ってます。
で家族と検診結果も共有してね家族も安心する、自分も家族の結果を聞いて安心するみたいなことはすごく大事だなと感じます。ということでメッセージをご紹介したポカポカデイズさんにクオカード3000分をプレゼントいたします。あなたからの健康の秘密や秘訣まだまだお待ちしております。森田先生昨年発表されたご著書医者の僕が認知症の母と過ごす23年間のこと、こちら自由国民社から発売中です。ぜひこちらも手に取ってみてください。ということで今日も盛りだくさんでいろんなお話ありがとうございました。医師で医療ジャーナリスト森田豊先生でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。あなたの健康をサポートする協会憲法東京支部からのお知らせです。今国内で400万人以上の方が心の病気で通院しています。心の病気には誰でもかかる可能性があるんです。特にストレス度合いが高い働く世代にとっては職場全体で社員のメンタルヘルス対策に取り組むことが大切です。心の不調を早期に発見し職場復帰への支援を行うなどメンタルヘルス対策をしている企業では社員が安心して働くことができます。まずは心の病気について理解を深めることから始めてみませんか。ブルーオーシャンプロフェッショナルサポーテッドバイ協会憲法健康サポート、全国健康保険協会東京支部がお送りしました。